はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日は私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。先週は今治から番組の方をお届けして、福田君とそれから大山君と片岡さん、あと私の4人で番組の方を進めさせていただきたんですがその後ですね、今治市の皆さんと一緒に、風景作りのワークショップの方を、あれ何時間ですかね、3時間ぐらい、皆さんとやらせていただきまして、今治の街中をどうするのかというような話をさせていただきました。で、今日はですね、その話など交えながら少しお話の方、番組の方を進めさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。今週は何してたかというと、今治に行った後ですね、その後高知県の大月町っていうところに行って、牧野富太郎の道を作るっていうツーリズムデザイン、古い牧野富太郎っていう植物学者の人が、明治の最初の頃にですね、いろいろ植物採集をして歩いた道があるんですけれども、この道をですね、牧野富太郎さん、生誕150周年ということで道を復元して、みんなで植物を見て、歩ける、そういう道を再生しようということで頑張っておられる方々がおられるので、そこに行ってですね、どういうふうにツーリズムこれから展開していったらいいのかというような話をしてきました。ツーリズムといってもですね、そんなにお金がかかるということでもなくて、地域の人と、山の中を通っている昔の通学路ですね、これを草刈りとかをしたりとかしながら、牧野富太郎さんが昔歩いて、スケッチを残したり植物の名前をつけたりしてますので、そういったところにですね、少し人が佇める、あるいはそこで食事が取れるような場所をところどころ整備していくということで、住民の方、市民の方々主導でですねやっているんですけれども、それをこれからどうしていったらいいかというような話をですね、いろいろ大月町でですね議論していました。で、あとはですね、ちょっといろいろやって出たんですけれども、神戸に行ったり、それから仙台、陸前高田とか行ってましたかね。神戸の方では、街中の、歩行者専用空間をどうやって街中に作るのかといったような話を少しして、これもですね、地元の方々と当然今車で便利に使われている地域ですので、そこから車を少し、締め出すというか、歩行者優先の空間にしていく際にどういう手続きでですね、進めていけばいいのか、あるいは、できた歩行者専用の空間をどういうふうに、使っていくべきか、オープンカフェだったりとか、マーケットみたいなことであったり、いろんな使い方できるなという話をしてたんですが、あとデザイン面でもですねどうやっていくのか、そういうような話をしていました。で、あと東北はですね景観デザイン研究発表会という学会があったんですが、そこで学会発表を行って、全部言う必要ないんですけど、その後陸前高田で学校のですね、建築のコンペの一次審査がありまして、それの審査員で行って、いろんな建築家の方々が出してきたプランをですね、選ぶと、いいものを選ぶというようなことをやっていました。でですね、今治の話ということで、先週ですね、番組の中で、学生さんと一緒にですね、金星川を中心にどうやっていったらいいかという話をいろいろさせていただいたわけですが、その後ですね、今治市の中心市街地再生協議会の、デザイン部会の皆さんと一緒に、どういうふうな街づくりをしていったらいいかということを、いろいろ議論しました。で、論点の一つはですね、 先週福田くんが言ってたように、表の表情と裏の表情っていうのが、まあ、商店街金星川あたりにはあるのではないかと。だから通りによってやっぱり表情が違うところをうまく活かして街づくりが進められないかという話を少ししていたように思います。で、まあ、そこの問題提起からですね、まあ、具体的に金星川で何かやってみるってことを考えたらどうかという話をですね、まあ、地元の方々に問題提起したところ、ちょうどですね、参加されたまあメンバーの方々も金星川はやっぱりなんとかそこを中心にした再生事業をしたらどうかということを考えておられた方がですね、何人かいたようで、まあ、その話を中心に盛り上がったというようなことであります。で、じゃあ具体的にどう盛り上がったかというとですね、まあ、川っていうのはそもそも持ち主が見えないっていう話がありますよね。誰が持ち主か分かんないから、要するに誰も気にしなければ気にしない存在なんだけど、みんなのものといえばみんなのものと言えるので、まあ、どうやってその川をじゃあ中心にした町づくりがありえるんだという中で、片岡さんがですね、やっぱりこう調査が必要じゃないかっていう話を非常に熱心にされてました。まあ、彼女は博士課程の学生さんなんで、まあ、京都大学の博士課程の学生さんなんで、女性の方ですけれども、まあ、そうかなと思ったんですが、やっぱり持ち主が見えないんだけれども、まあ、川はかつてから歴史があったはずだと、まあ、だからやっぱ調査して、その調査の結果に基づいてやっぱ計画を立てて関わりを増やしていくと。まあ、ハイラインもそうなんだけど、フレンズオブハイラインが始めたように、やっぱり川に関わる人増えていくべきだということが、まあ、非常に議論になりました。でですね、いろいろ議論していくとですね、最初はですね、いやいや金星川なんてなんか七色の川とか呼ばれて、昔はもっと汚かったんだけど今むしろきれいになったぐらいだよと、そんな思いい思い出なんてないんだって話が最初あったんですよね。要するに川で遊んだなんていう記憶はないから、そんなことやっても無駄じゃないかみたいな話もあったんですね、最初議論してると。で、ところがですね、70代ぐらいの年配の方ぐらいになるとですね、実はなんかそう話してるとボソッと言われたのが、いやいや自分がまあ子供の頃っていうのは結構金星川綺麗だったと、でそこでいろいろ遊んでたという話をされて、あ、そうすると、まあ、ちょっと年配目の方とかが、いやいやそういえば自分が子供の頃もそうだったなとかっていうふうに言い始めて、いろいろ話が変わっていったというのがあります。まあ、なので、まあ、今見てると確かに金星川もそんなに綺麗かなとか、まあ、汽水域なので、満潮と干潮で水が入れ替わるという話はあって、まあ、そこそこ綺麗だと思うんですが、もうちょっと前はですね、排水がやっぱり非常に汚かった、まあ、だから周囲の方はあまり川に慣れ親しんだ覚えはないという話をされる一方、もっともっと昔になるとですね、やっぱり外堀だったというような歴史はあって、まあ、そこで、まあ、いろんなことがなされていたという記憶を持っておられる方もいるということなんですよね。で、そこで議論になったのは、やっぱりであれば、やっぱりそのお堀ですので歴史的な資源である金星川を、まあ、町づくりのですね、骨格としてもう一回、まあ、見直すことで歴史的にも意味がある、歴史的に意味があるっていうのはやっぱりその町づくりの中で正当性があるということですよね。で、そこの部分を大切にして、まあ、そこからですね、まあ、商店街広小路、あるいはちょっとボロボロになりつつあるようなビルもあるわけですが、まあ、市街地の再生を考えていくというのがいいのではないかということで、割合みんなその部分ではですね、結構共通の認識が持てたというのが、ワークショップの議論していった最初のフェーズで、まあ、そういう議論があったということですね。 で、じゃあ具体的にですね、どこをまあ直していくというか、まあ再生事業をしていったらいいのかということを議論をいろいろしてたんですが、ここで議論になったのはですね、やっぱり川をどうするのかっていう時に、まあ、いろんな考え方はあるんですが、川沿いにですね、住宅としてですね、市街地を少し再生事業をかけたらどうかというような話がですね、出ました。これはまあどういうことかというと、まあ、公共がですね、いろいろこうお金を入れて、町づくりをしていくようなやり方っていうのは、まあ、しまなみ海道を作るみたいな話はそうですよね。まあ、そういうものだと。まあ、そうじゃなくて、割とその民間主導で、今ある不動産をリノベーションしていく、まあ、少し投資で建て替えて付加価値をつけて、まあ、別の方に住んでいただく、別の利用法を提案していくといったような事業が、まあ、できないだろうかというような話が、まあ、そこで出てきたと。だから中心市街地を再生していく上では、やはりその足元客を増やしていくと、商店をやっている立場からするとですね、商店をやっている立場からすれば足元客を増やしていくということが重要ですし、まあ、行政の立場になるとですね、自治体の立場になりますと、やっぱり都市ストック、まあ、下水とか浄水とかですね、電気とか、まあ、そういうところのストックが当然あるわけですね。それを有効活用する意味では、できるだけ郊外の、インフラの維持管理にお金がかかるエリアよりも街中に住んでもらって管理した方が、まあ、福祉の予算も当然安くなりますし、あと街にも賑わいが戻ってきていいじゃないかという話がある。まあ、そこをですね、まあ、いろいろ組み合わせていくと、まあ、街中、特に金星川周りにやっぱり住宅系のものを、まあ、建て替え事業というような形でやっていったらどうかというような話に、議論が展開されたと。で、ただですね、まあ、ビルを建て替えるという単純な話だとですね、まあ、それはまあ単純に建て替えだけの話なわけですが、少しそのみんなの意見でですね、出てきたのが、やっぱりその金星川っていう川があるわけだから、川に面した、まあ、建築をうまくデザインして付加価値をつけれないかという話が出てきたと。で、例えばですね、これ安藤忠雄さんが木屋町通りの入り口付近三条の橋のたもとに立っている、商業施設のデザインを高瀬川沿いにですね、やって、これ非常に有名な建築があるんですけれども、この辺りの、建物を建築をですね、念頭にみんなでですね、資料ある方が作ってくださいまして、情報共有しながらいろいろ議論していったんですけれども、まあ、その建物はですね、安藤太郎さんの建物は、高瀬川を、まあ、建築空間に取り込むような形にですね、水面に近づけて、レベルフロアが設定されて、ちょっとした広場がですね設けられてるんですね。で、まあ、そこに、まあ、レストランのカフェテリアとかが入って、まあ、リバーレベル、川のレベルで広場が少しあってレストランがあると。で、内部に入ると、まあ、裏通りみたいな感じの小さな通路とですね、階段が組み合わされていて、町と川と一体になったような形の、まあ、建築がですね、まあ、高瀬川に接続する形で整備されていると。まあ、そのコンセプトというのは、高瀬川を庭に見立てようとかいうふうに考えたということですね。川を庭に見立てようと考えた。庭は季節や時刻によって見事に変化して、いつ行っても違う表情があって面白い。水を感じる庭を作りたいと考えた。そうです。 まあだから地下のところを川と同じレベルに持ってきて、で上の方のフロアでまあテナントが入るというような、まあ、建築だということですね。じゃあこれを、まあ、金星川に見立てるとどうなるのかというと、まあ、金星川は、当然干満の差で水量いろいろ変化するんですが、まあ、少しまあ全部まああのフロア下げてしまうとですね、水が当然浸水してしまいますが、少しやっぱりあの川に降りれる空間を作るということが大事だと。でそこをまあパブリックスペースとして整備した上で、まあ公共性のある施設を1階部に作って、その広場と一体化した使い方を行ってはどうかと。河川事業としてはですね、金星川はあの完成していますので、その周辺部にまあパブリックなスペースあるいはパブリックな施設をその再開発的なですね事業でやって、1階2階をコーポラティブハウス、複数の世帯の方が住まれるようなあのまあ2つとか3つぐらいのビルをまとめた住宅として整備する、あるいはもっと大きなところは集合住宅で整備する、で地下部を、まあ、ドライエリア等を作って公共のスペースとして使う、複数世帯で組み合わせて、高付加価値の住宅にする、あるいは比較的、まあ、低廉な価格で入居できる集合住宅を作る、まあ、そういうものをですね、まあ、金星川に、まあ、組み合わせて作りつつ、まあ、パブリックに、公共のスペースとして一般の方も使えるような空間を同時に合わせてですね、しつらえていくと、まあ、こういった話をあのみんなでですね、金星川の、まあ、昔の表情を話し合いながら、それを新しい町の価値につなげていく。新しい町の価値というのは、その町中居住、人が住まえるような空間、高付加価値な住宅、あるいは低廉な高齢者の方向けの住宅、そこに、まあ、金星川というものがくっついてくるというようなことでどうかという話が、出たわけです。ちょっと電話が鳴ってますが、すいません。で、何の話だっけ？そう。それでもう一個出たのがですね、商店街がじゃあ、対象、まあ、要するに東側と西側であるわけですけれども、なんかいっそのことですね、金星側のところは抜けがあってもいいんじゃないかみたいな話が出たんですよ。抜けがあるっていうのは要するに、片側は、川へですねアプローチできるような、そういう広場的な空間があってもいいんじゃないかとか、まあ、そういう話が出ました。あるいはその屋根が本当に必要なのかっていうこととか、あそこまで幅が広いところが必要なのかとか、もっとですね商店街のあり方を根本からですね考えていくことで、もっと魅力的な商店街が生まれるんじゃないかというような話もですね、あの地元の方々から結構まあ出ていたのが印象に残っています。要するに、まあ、金星川のところがですね、住宅とかですね、新たな、まあ、あの機能を、公共の機能を埋め込むという意味では、非常にその、やっぱり河川というのは魅力がありますので、可能性があるというふうに考えれば、その裏側というよりは、まあ、表側の、まあ、商店街のしつらいもですね、同時に合わせて、まあ、地区計画と、ちっちゃな地区計画というような、あるいは再開発事業というような形でですね、考えていって、公共がある部分付加価値を作りつつ、民間側があの集合体として共同合理性を発揮して新しい付加価値をさらに作っていくと。で、公共のスペースはお金を使わないでもあの高齢者の方とかいろんな人が入れる場所、居場所を作っていくと
いうことですし、まあ、あの高齢者対策大綱というのは国が出して90歳、人生90歳を前提にした社会を作っていきましょうというような話をしているわけですけれども、そういう意味でもですね、街中にそういう居場所を作っていくということは、まあ、意義があるのではないかというような話が、あのいろいろワークショップの中で展開されたということでございます。であとはですね、やっぱりそのお城が、まあ、町の中心で、あるいはあの小学校とかの、あの統廃合みたいな問題もあったり、まあ、それによって空きスペースがあの出てくるというようなことがあるんだとすると、まあ、そういう学校の跡地をうまく街路の整備と一緒にできないか、こういう話も出ました。当然今もですね、まあ、学校に関してはいろんな通学路が設定されていると思うわけですけれども、その通学路を逆に高齢者の方が安全に歩ける道、あるいは、観光客が、まあ、自転車で、まあ、ツアーをしてきた時にあのおもてなしができる施設として学校の跡地を、まあ、使っていく、そういう遅い交通、自転車とか歩きのですね、その軸線をあの商店街だけじゃなくて、まあ、東西抜けるような道を大きく作って、そこに、まあ、学校の跡地を当てていくようなことは考えられないかと。でこういった話もですね、非常にまあ盛り上がったということでございます。で最終的には、具体的な敷地として商店街の東側と金星川の間、この辺りの集計事業、まあ、あの景観をですね整える事業、まあ、これはあのパブリックスペース、広場みたいなものを作る、まあ、それとセットにした建築を再開発する、そこに街中居住ができるようにする、あるいはテナントが入る、高齢者向けの施設が入る、まあ、そういった事業計画をですね、まあ、2軒ぐらいのビルがまとまって何かやる、3軒がまとまってやる、まあ、10軒ぐらいで何かやってみる、そういういろんなこうサイズを変えてですね計画を考えていけないか、そのための協力者を募っていくような活動をしてはどうかというような話が、1点目としては出たということです。でそのためには金星川周辺の空地をパブリックスペースとして市もあの投資を行うし、投資といってもその収益の出る投資を行うと、事業をあの高齢者のためのプログラム、それからまあ施設、これをセットにして考えることが大事ではないかという話が出ました。でワークショップ終了後ですね、まあ、参加されている N さんという若い方から、まあ、メールをいただきまして、やっぱりその覚悟を決めるっていうのが大事ではないかと。だからそのワークショップに参加したら議論して終わりということではなくて、あの金星川に限らずですね、もっと他の場所のプロジェクトもあるはずだと。でそういうものをどんどんどんどんこう掛け合わせていろいろやっていくことが大事なんだけど、あのそのためにはあの何をすべきか、あるいは市行政側と連携してですね、どういう範囲を自分たちが本当に集中してやっていくべきか、このあたりをはっきりさせていくことが重要ではないかというようなあのメールをいただきました。でこの指摘はまあ全くその通りでですね、まあ、何をやっていいか分かんないという状況からスタートするのはやむを得ないわけですが、やっぱりこの範囲をまずやるべきだというところをはっきりさせて、そこにまあ向けてまあみんなで集中してやっていくと。これがはっきりしないと、いつまでたってもですね、あれもいい、これもいい、それもいいでやりっぱなしでプロジェクト終わってきますので、今回の場合であれば、まあ、金星川周辺ということにターゲットがワークショップ等を通じてですねかなり定まりつつありますので、まあ、そこの地域で具体的にじゃあ次はどういう計画を考えていくかという議論がですね、まあ、引き続き、地元の今治の皆さんと一緒にできるといいのではないかなというふうに思っています。というわけで、今週も 風景作り夏の学校を私鳩の方が番組の方を進めさせていただきました。もう12月に入ったということで、寒くなってきましたが、皆さん風邪などひかぬようお過ごしください。それではどうもありがとうございました。